こんばんはですっていうかこんにちはなのかわかんないけど、来ました。ですね、今年最後になりますね。ねえ、ちょっともう数回挟むつもりで、いたんですけども、できなさそう、今日で最後ということでございます。で、夜行ドッタン久しぶりすぎてですね、何を読んでないのか調べてたらこんな時間になってしまったんですが、本当だったら30分ぐらい早くできたと思うんですけど、待ちました。で、ジタレス読みで、290ちょうど暇してましたので感謝感謝でした。あざっすで291、お茶コン明けおめことよろとまだ開けてないんですけど、でとりあえず292、お茶コンと、コミケ戦利品報告と聞いてと、別に言ってないんですけどね、293、おっちゃん久しぶりと、お疲れんとこご苦労様だ、あざすで294、ここで来ましたか、こんにちはと、こんにちはですで295、あ、明日夜勤が待っている俺のためにと、大晦日だ、大晦日で夜勤なのか、俺のためにこんな時間にありがとうおっちゃんと、もうおっちゃんじゃないんですけど、お疲れさんですで296、来ると思ったよと、来ると思ってた、まあ、あ、予告ツイート的なものはちょっとしてましたんでね、もうちょっと早くできるかなと思ったんですけど、はい、まあ、とりあえずで、なんか調べたら、4つぐらい夜行堂来たん自分読んでないやつがあると、骨食い、口派ってやつは、ちょっと別の時に読んでるんで、ちょっとそれはそれで、そっちの方を聞いてもらうということで、まあそれがまた、なんだ、キットはされてこう YouTube にアップされたりとか、した時にですね、読んでもらえる、あ、読んでじゃない、聞いてもらえればと思うんですけども、とりあえず、4つ読んでないっぽいんで、そうするととりあえず1回も読んだことがないのがおそらくですけど、読んだかもしれないんですけど、まあいきますわ、その4話を。で、最初は、幽光混迷ってやつですね、幽霊の幽に黄色に、黄昏、違うな、幽黄昏迷うなのかな、まあいいや、はい、幽光混迷ってやつですね、ってやつから、いきたいと思います。あんまりね、喉の調子良くないんで、あれですけど。幽光混迷。私の家は経済的に裕福な方ではなく、大学は奨学金を利用して何とか入ることができたが、生活費は全てアルバイトで稼ぐしかなかった。バイトの掛け持ちは当たり前、大学にいない時間のほとんどがバイトで費やされた。大学生という遊んでばかりというイメージがあるだろうが、私はその例に漏れるという苦学生だった。アルバイトの中でも特に時給が良かったのが居酒屋のバイトで、厨房で準社員並みの働きをしていたので、それなりの給金をもらっていた。ただその分帰るのは閉店後、レジを閉めたりした後なので、いつも最終電車に乗って帰っていた。繁忙期の頃になると終電を逃して店の中で一晩過ごすというのも珍しくなかった。居酒屋のバイトというのは過酷なものだ。その日、いつも通り私は居酒屋のバイトを終えて、最終電車の最後尾の車両へと乗り込んだ。地方都市の最終電車となると、乗っている人間は数えるほどもいない。 私は悠々と座席に座ると目をつむってしばらく眠ることにした。すぐに私は眠りについた。一体どれほど寝ていたのか。ガタンと大きく揺れた音に目を覚まして慌てて時計を見ると、いつの間にか30分以上の時間が経っていた。乗り過ごした。そう思って窓の外へ目をやり、私はようやく異変に気がついた。真夜中だったはずなのに、どういうわけか窓の外の景色は夕暮れに染まり、どこまでも畑が広がっていた。一瞬私は夢でも見ているのかと思ったが、腕時計の時刻はすでに日をまたいでしまっている。携帯電話を開くと当然のように圏外になっていた。どうなっているんだこれは。私は混乱し、とにもかくにも席を立ったが、私の他には誰も乗っていなかった。私は不安に背筋が震えながら先頭車両まで歩き続け、結局一人の乗客も見つけられなかった。窓の外に目をやると、相変わらずの田園風景が延々と続いている。地平線の彼方に山岳が見え、景色はどんどん背後へと流れていった。私は車掌に話を聞こうと運転席を覗き込んだが、そこには車掌服を着た何かが立っているだけで微動だにしない。私は空恐ろしくなり、先頭車両から逃げ出すように後部車両へと走った。私は車内の掲示板を探し回り、ようやく路線図を見つけた。一体ここがどこなのか、それを確かめるにはこれが一番だと思ったのだ。だがそこには私の知っている駅名は一つも載っていなかった。駅名は一番右手から赤月、天の原、木更木、篠の目、沼の淵、西の宮、百飛港、山王、尾羽ヶ崎前とある。一体どこを走っているのか全く見当もつかない。ただこの路線図が正しければ、牝馬ヶ崎前、尾羽じゃなくて牝馬ヶ崎前というのが終着駅なのだろう。とにもかくにもどこかの駅で降りて事情を聞いてみるしかない。ここがどこか聞いてみればいいのだ。しばらくすると電車が徐行を始めた。アナウンスが入りはしないかと期待したが、何のアナウンスもなく、ついに電車は駅に停車した。開いたドアから私は顔を出し、ホームの様子を観察した。ホームには尾羽ヶ崎前とあり、私はここが終着駅であることを知った。仕方なく電車を降りると遠くから何か音が聞こえてくる。太鼓の音か。夕暮れに染まる駅舎は木造で古めかしく、相当に古いもののように感じられた。電灯もどこか古めかしくて、よく見るとどうやらガス灯のようだった。まるで明治か大正時代みたいだな。私はホームの連絡橋を渡り、駅舎の中へと入っていった。校内は夕暮れに染まって眩しいのに、どこか物寂しい空気が漂っていた。あちこちに彼岸花が咲き、骨董品のようなスピーカーからはひび割れたふるさとのメロディーが流れてくる。そういえば私は切符を持っていなかった。もともと駅で買ったはずの切符はあるはずなのだが、どれだけ探しても切符は出てこなかった。私は駅員に事情を説明しようと思い、改札口へ急いだが、そこには駅員はおろか誰の姿もなかった。私は駅員室のドアを叩き返事を待ったが、いくら返事を待っても応答がない。思い切ってドアを開けると、事務室前とした部屋には誰もいなかった。ただ、まるでついさっきまで仕事をしていたかのように、灰皿のタバコは煙を上げ、換気扇はくるくると回っている。ラジオからは濁ったような音が漏れ、帰り支度をしている誰かのカバンが机の上に出ていた。
あの、誰かいらっしゃいませんか。
大声を上げてみたけれど返事はない。私は電話を借りようと電話を探した。それぞれの机の上には一様に同じ黒電話があり、 私は一番手近な場所にある黒電話の受話器を取り、とにかく自宅へと電話をかけることにした。友人の携帯の番号も携帯電話には登録されているのだが、なぜか親に電話をしたくなったのだ。口論音がしばらく続き、ようやく電話がつながった。
あ、もしもし。はい、どちら様でしょうか。
母の声だった。私は本当につながったと思い、すっかり安心してその場に膝をついた。
もしもし、母さん、俺だよ、まるまる。
一瞬母が受話器の向こうで息を呑むのが聞こえた。
もしかしてまるまる。
ああ、なんかわけわかんないところに来ちゃっててさ。
お父さん、お父さん、まるまるよ、まるまるから電話がかかってきたの、急いで、ほら早く。
気が動転したような母の口調に驚いた。私の記憶の中の母は厳しい人で、あまり感情を表に出すような人じゃなかったはずだ。
まるまる、お願い、電話を切らないで、すぐお父さんに代わるから、切らないでね。
代われと父の怒声が近づいてくる。もしもし、まるまるか。
うん、
そうだけど、何、どうしたの。
お前どこで何をしてる、どれだけの人に迷惑をかけたか分かってんのか。
意味が分からない、話が見えない、一体何を言ってるのか。いや、なんか気がついたら違う電車に乗っててさ、今終点の駅に着いたところなんだけど、わけ分かんなくて。
いいからとにかく帰ってこい、みんなお前のことを。
物理と音声が途切れる。親父？おい、親父。ブツブツブツッと途切れる音が続く。そしてにわかにふるさとのメロディーが受話器から響き始めた。
うわっ
とあまりの音量に顔を背ける。受話器のスピーカーが割れそうなほど響くふるさとのメロディーに恐ろしいものを感じ、叩きつけるようにして受話器を戻した。
何なんだ一体。
私はもう一度電話をかけようかとも思ったが、そら恐ろしくなってやめた。なんとなくもうつながらないのではないかという予感があった。それにもしも全く知らない場所につながってしまったらと思うと恐ろしかった。駅員室を出て無人の改札を通り過ぎる。無賃乗車をするというのも気まずいので、料金表を見上げるとなんだかよくわからない。円ではなく単位が銭で表示してあるのだ。例えば暁から西宮までが70銭とある。一体ここはどこなのだろう。私は混乱する頭を必死に落ち着かせながら、ふらふらと頼りない足取りで駅舎を後にした。私はどこに迷い込んだのか。私は駅舎を離れてそこらを散策するしかなく、何か手がかりになるものはないかと注意深く観察した。ここは私がいた世界とは何かが傾いているようで思えてならなかった。特に時間は明らかに異常で、どれだけ時間が経っても夕暮れ時が終わらない。おかしいなと思って太陽の位置を見ていたら、太陽はおろか雲一つ動いていなかった。そしてどういうわけか時計の針が前触れもなく止まってしまった。電池が切れたというよりは動かなくなったとでも言うべき止まり方だった。道は全く舗装されておらず、街灯の類も見当たらない。民家はおろか駅舎のほかには建物らしい建物は何もなかった。見渡す限りの畑、そして深い森が遠くに見えるばかりだ。私はあぜ道をさまよいながら、一向に沈む気配のない夕焼けを眺めた。ふと気がついて空を見上げると、ひときわ大きな夕月が出ている。遠くから響き続けるふるさとのメロディーに私が気がおかしくなりそうだった。あてもなくさまようというのがどれだけ苦痛か私は思い知らされた。やがて私はとうとう歩けなくなり、畑の経営に腰を下ろして動けなくなった。時計も動かず太陽も沈まない。 ここにやってきてから一体どれほどの時間が経ったのか、まるで想像もつかなかった。不思議と空腹は感じない。喉も渇きを覚えていない。ただまとわりつくような疲労感だけがあった。このまま目を閉じて眠ってしまえばこの悪夢から覚めるのではないか。私はあの最終電車に乗っていて自宅へ帰る途中ではないのか。これは悪い夢だ、そう思おうとしたが、目の前の光景は現実としか思えなかった。どこなんだよここは。ふと背後で何か気配を感じた。振り返った私は思わず悲鳴を上げそうになった。そこにはいつの間にか二人の小さな子供が立っていた。朝の着物を着た女の子らしき二人の子供はなぜか顔に狐のお面をつけていた。祭りの縁日で見かけるあの不気味な髪の面だ。おかっぱ頭に狐の面という異様な格好に思わず眉を潜めた。
なんだ。
二人の子供は何も言わず、ただ私の顔を凝視している。近所の子供だろうか。
君たちはこの辺の子かな。
二人は答えない。狐の面の内側で一体どんな表情をしているのか、まるでわからなかった。
教えてほしいんだけど、ここは何という土地なのか、土地なのかな。なんだか迷い込んでしまったみたいなんだ。
すると二人の少女は私の手を引いた。私は驚いたが、どうやらどこかへ案内してくれるようなので、このままここにいても仕方ないと思った私は彼女たちに手を引かれるまま歩いた。彼女たちは私を森の方へと手を引いていく。そのうち遠くで聞こえていた太鼓の音が次第に近づいてきた。おまけに笛の音や誰かの歌声まで聞こえる。
祭りでもやってんの？
私がそう尋ねると二人はうなずいて私をぐいぐいと音の聞こえる方向へと連れていく。山のふもとまでやってきた私の目の前に奇妙な鳥居が現れた。普通鳥居というのは柱が横に2本、そして縦に2本という形のはずなのだが、この鳥居はなんだかおかしい。縦に2本の柱が立ち、その2本の柱をつなぐようにして朝縄でがんじがらめに縛られているのだ。まるで蜘蛛の巣のようなありさまはなんだか気味が悪かった。鳥居をくぐると今度は延々と急勾配の石段が続いた。私は二人に手を引かれながら、ふうふうと息をつきながら登り続けた。これでも体力には自信がある方だったが、あまりの急勾配に息が続かない。子供たちはそんな私をせかすでもなく、無言で私を見ていた。
ごめん、少し休憩させてくれ。
私はそう言って石段に腰を下ろした。頂上付近から祭り囃子が聞こえてくる。石段からの光景はとても美しかった。相変わらずの夕焼けの景色の中に田んぼがどこまでも続いている。水を張った田んぼは鏡のように夕焼け空を映して美しかった。木立からは西日が漏れ、日暮らしが鳴いている。トントンと肩を叩かれたので振り向くと、少女の一人が私にお面を差し出していた。紙で作られた犬のお面で、かぶってから紐でくくるというものらしい。
これをつけろっていうのか。
少女たちはうなずき、それから私の顔に犬のお面をつけてくれた。私はお面というものを初めてつけてみたけれど、これはかなり視野が狭い。ほとんど正面しか見えず、自分の吐く息が顔にかかって気持ちが悪かった。
ありがとう、でも外させてもらうよ。
そう言って取り外そうとした私の手を少女が掴んで止めた。
ダメと短く言う。
どうして？ここではお面をつけていないとダメだからともう一人が言う。私は奇妙に思ったが、ここは彼女たちの言う通りにしておくべきだと考え直した。私は再び立ち上がり、彼女たちに手を引かれて歩き出した。案内しているのか、迷わせようとしているのか、しかし不思議と怖いとは思わなかった。 それどころかここの景色はどこか懐かしいとさえ感じさせるのだった。やがて長い石段が終わり、急に開けた場所に出た。そこには大勢の人間が集まっていて、中央の櫓を囲むようにして踊っている。櫓では太鼓が叩かれ、にぎやかに笛が奏でられる。これは夏祭りの光景だった。そしてこの場にいる誰もが面をかぶっていた。男も女も老いも若いも、誰もが何らかの動物の面をかぶっていて素顔を見せていない。私をここまで連れてきた二人が急に手を離し、祭りの喧騒のただ中へとかけていって消えた。私はぼんやりとしながら祭りの様子を遠巻きに眺めた。あんたどこから来たんかいと急に背後から声をかけられた。振り返ると着物を着た老齢の女性が私を見ていた。鳥のお面をかぶっている。電車に乗っていたらいつの間にかこの町に着いていました。ここはどこなのですか。すると女性はカラカラと笑った。そしてここはどこでもありゃしないと奇妙なことを言った。どこでもないという場所なのですか。そうじゃない、ここはどこでもないんだという。わかりません、ここはどこなんです。日本の何県ですか。頭の固い人だねと笑う。私は死んだのでしょうか。私はずっと気がかりだったことを口にした。もしかすると私はあの電車に乗っている間に事故に遭い死んでしまったのではないか。ここは天国とかそういう場所じゃないのか。そういう考えがあったのだ。ここは死後の世界なのでしょうか。老女はお面の奥で目を細めた。知らない方がええこともあるさねと言って立ち上がり、彼女もまた祭りの喧騒の中へと消えて見えなくなってしまった。どれほどそうしていただろう。私は座り込んだまま祭りの光景を呆然と眺め続けていた。楽しげに踊るお面をつけた人々、提灯の明かり、揺らめく松明の炎、腹の底に響くような太鼓の音。そうだ、これは夏祭り、盆踊りだ。そういえばこんな話を聞いたことがある。本来盆踊りというのはあの世から帰ってきた個人たちと踊るもので、生者か死者か区別がつかないようにお面をつけて踊るのだと。そうか、ここはそういう場所なのだ。やがてお囃子のリズムに乗って踊るその様子に、私はなんだか誘われるようにして立ち上がり、その輪の中に加わった。輪の中に入った私を誰もが歓迎してくれた。手取り足取り踊り方を丁寧に教えてくれ、私はなんだか楽しくなって踊り続けた。お面をつけた人々の輪、お面の形もそれぞれ、誰も彼もが人の顔をしていない。そしてそれは私も同じだ。踊っているうちに私はいくつかの発見をした。踊っている人々の格好はよく見ればまちまちで、ほとんどの人が古い着物のようなものを着ているのに、少数ではあるけれど洋服を着ている人もいるのだ。おまけに踊っている人の中には明らかに人の形をしていないものも混じっていて、驚いたけれどとりわけ何をするでもなく踊りに加わっているので気にしないことにした。しばらくそうして踊っていたけれど、疲れてしまったので踊りの輪から外れて荷物のところへ戻ったが、どういうわけか荷物が見当たらない。困ったことになったな。そう口にしては見たものの、それほど困ったとは思っていなかった。なんだかひどく現実感がないのだ。もうどれだけここにいるのか判然としない。時間の流れ方がおかしい。荷物の中には財布や携帯電話が入ってある。しかしこの場所でそんなものが役に立つのか。ここには何もないじゃないか。私は鳥居から山から見える光景を眺めた。 水の張られた田んぼに反射して世界は夕暮れに染まっている。それは言葉を飲むほど美しい光景だった。ここでは永遠に大間が時なのだ。黄昏、誰そかれというわけである。私はあちらの世界のことを思い出そうとして結局もう何一つ思い出せなかった。なんだかとても忙しくて時間に追われていたような気がする。何もかもが雑多で想像しく、美しさなんてこれっぽっちもありはしなかった。私は不意にお面を外したくなり、顔の後ろの紐に手をかけた。ダメだよ、ほどいたら。そんな声が聞こえた瞬間、お面の紐が溶けるようにしてほどけた。犬の面が顔から落ちる。その瞬間、私の目の前は真っ暗になり、そうして意識が遠のいていった。気がつくと私は駅のホームに一人で立ち尽くしていた。あたりはすっかり暗く、遠くから繁華街の喧騒が聞こえてくる。電灯が明滅し、掲示板にはどこかで見たような駅名が表示されていた。私は少し考えて、そこが私が出発した駅の名前であることを思い出した。どうやら戻ってきてしまったらしい。どうしてと考えていると、不意に誰かが私を見つけて駆け寄ってきた。なんだか若い男だった。ちょっとお客さん、どこから入ったんですか？もうとっくに閉まってるんですよ。どうやら駅員らしいので、私は事情を説明しようとしたが、口からこぼれたのは言葉とはほど遠いうめき声のようなものだった。私は言葉を忘れてしまったらしかった。困るなあ、早く出て行ってください。ほら、こっちですよ。駅員に連れられながら、私は違和感に気がついた。なんだか私の知っている駅と少し違うような気がしたのだ。なんだか少し大きくなっているような気がした。どうした？何かあったのか？そう聞いてきたのは年配の駅員で、若い駅員は私がどこからか忍び込んだらしいと説明した。しかし年配の駅員が私の顔を見た瞬間、顔色が一変した。
嘘だろ、そんな、まさか。
飛び込むように駅員室へ飛び込むや、一枚の古めかしいポスターを持って駆け戻ってきた。そこには私の顔写真が写っていた。
やっぱり間違いない、本人だ。いや、でもまさか。どうして年を取っていないんだ？
坂崎さん、何なんですかそれ。
この人は12年前に神隠しにあったって噂になった人だよ。大城、急いで警察に電話しろ。大事だぞこれは。
私はなんだか事態が把握できず、この坂崎という人に案内されるがまま応接室に通された。お茶を出してもらったのだが、口にすると思わず吐き出しそうになった。お茶の味も思い出せない。ひどく気分が悪かった。
あなたは12年前に電車の中でいなくなったんです。映像が残っていました。現代の神隠しだな、だのなんだのと随分騒ぎになったんですよ。私も信じてはいませんでしたが、実際あなたは12年前の写真と全く変わっていない。
私は驚いて応接室の壁にかけられてあるカレンダーに目をやると、確かに12年の年月が過ぎているらしかった。しかしひどく現実感がない。
警察が間もなく到着するでしょうが、お聞きしてもいいでしょうか？あなたは一体どこにいたんですか？
私は答えようとして言葉を忘れてしまったことを思い出した。どちらかというと口が話すということを忘れてしまったようだった。私は筆談にしようとペンを借り、紙に文字を書こうとして途方に暮れた。
何ですかそれは。
私は日本語を書いたつもりなのだが、紙の上にはなんだかよくわからない模様の羅列が並んでいた。私は首をかしげ再び書き始めたが、一向に文字にならない。そんな私の様子を見て坂崎さんは顔を青くした。
もう結構です。無理を言ってしまって申し訳ない。
それきり貝のように押し黙ってうつむいてしまった。時折顔を上げて私を伺うようにして見てきたが、それは恐ろしいものでも見るようなひどい目つきだった。私がこちら側に戻ってきてしまったことで世間は大騒ぎになってしまったらしい。マスコミが騒ぎ立て、連日ニュースに私のことが報道され、自称霊能力者だのなんだのが好き勝手に仮説を唱えていたが、私のことを理解している人間は誰もいなかった。あの後私自身はすぐに警察に保護され、精神状態が不安定だと一方的に決めつけられて大きな病院に入院させられた。私は自分が正常であることを証明するためにいくつかのテストに参加したが、どんなに注意しても文字が書けず、私は異常者のレッテルを貼り付けられてしまった。入院した私のもとに最初にやってきたのは警察官だった。刑事だという二人の男から事情を聞かれたが、私はうなずくか首を振るかしかできず、しばらくすると全く来なくなった。次にやってきたのは私の両親だったが、これにはさすがにショックを受けた。とうに祖母は亡くなり、父も母もめっきり老け込んでいた。12年という年月がどれだけ重いものか、ようやく私は理解したのだった。私はもうここの人間ではなくなっていた。私はここにいるだけで異質なのだ。両親は私のことをずっと探していたと言い、それから私にいくつかの質問をしたが、私はどれも答えられなかった。最後に父が私を恨めしそうに見ながら告げた。なんでお前は年を取っとらんのや。その一言が帰ってきてしまった私への本音を物語っていた。以来私は両親との面会を拒絶するようにした。友人たちの反応も似たようなものだった。病院の医師やカウンセラーたちも私の診断やカウンセリングを行いながら怯えていた。もちろん私は暴れたりしない。いつもぼんやりとしているだけだ。それだけなのに彼らは私を遠巻きにする。精神病と診断された人々でさえ私が来ると怖がって遠ざかっていった。浦島太郎はこんな気持ちだったのだろうなと思うと、なんだか親近感が湧いた。あちらは玉手箱を開いて老人になったというが、一説には鶴になって飛び去ったとも言う。私は鶴になった浦島太郎はまたあちらに帰っていったのではないかと思う。私も彼のようにあちらに帰りたかった。こちらはあまりに騒がしくて落ち着かない。トゲトゲしく攻撃的で拒絶的なのだ。若い医師の一人が私に絵を描いてみたらどうかと勧めてきたので、試しに挑戦してみたらイメージしていた通りに絵が描けた。これには私も驚いたが、何より興味を示したのは医師たちだった。唯一のコミュニケーション手段と言ってもよかった。私は医師たちに尋ねられる内容について絵を使って答えた。あまり絵が上手でない私も、あの美しい光景だけは心に焼き付いていたので、私は毎日飽きることなくあちらの風景を描いた。私はキャンバスに思いを塗り込めるようにしながら、あちら側へ戻ることを切望した。すでに私はこちら側では異質でしかなく、帰る場所などないのだと痛感していたからだ。郷愁にも似た感情に私は苦しんだ。あちらに帰りたい。さもなくば私にはもう居場所がないのだ。医師たちは私に社会復帰をしろと言うが、私はすでにこちら側の人間ではなかった。家族も友人も社会も何もかもが私を奇異の目で見る。まるで世界中で私一人だけが違う色をしているような、そんな感覚に襲われる。私はもうこちらの住人ではない。帰りたい。でもどうやって。マスコミは連日現代の神隠しだと煽り続けた。飽きもせずに私の経歴から何からを調べ上げ、嘘も誠も入り混ぜて私という人間を面白おかしく演出した。当初医師たちは私にテレビを見せるのを嫌がったが、私が治療に協力する条件としてテレビの視聴を提示すると、なんとなく視聴が可能になった。 マスコミの取材は当然ながら家族にも及び、しつこい取材に口が緩んだ両親は私のことをあちらで取り替えられたと吐き捨てるように証言した。これにはさすがに涙が出た。真実そうであったならどれだけ良かったか。そんなある日、マスコミが私に取材の依頼をしてきた。医師たちは反対したが、私は自分の意思でそれに応じることにした。ほんの少しでもいいからマスコミの注意を私に向けたかった。病院にやってきたマスコミたちは私をまるで動物園の人気者のように扱った。許可も出していないのに容赦なく写真を撮られ、流行りのタレントだの芸人だのが私のことを面白おかしくバカにした。彼らの目にあるのは怯えではなく好奇心だった。12年もどこにいたんですか。暇でしたよね。何してたんですか。記憶喪失って本当？あ、話せないんだっけ。でも年を取らないのはラッキーじゃないですか。私には彼らがまるで違う星の生き物のように思えた。私は取材の一環で誰もいない部屋に入り、そこをただ撮影するという実験に付き合わされた。全くの茶番だ。プロデューサーだという男の話によれば、後からそれらしい心霊映像を重ねて面白くするという。私は勝手にしてくれと思って部屋の中へ入った。そこは6畳ほどの小さな和室で、ロッカーと鏡くらいしか物がない殺風景な場所だった。私はここでぼんやりしていればいいらしい。カメラが私を撮っているので何とも落ち着かなかった。私はどうしてこんなことになったのかとぼんやりと考えた。そしてどうすればあちらに戻れるのかを考えたが、やはり答えは出なかった。もうこの世界に私の居場所などないのだ。帰りたい。つぶやいた私自身が驚いた。言葉は自然と口をついて出たのだ。不意に畳の上に何かが落ちてきた。振り返るとそこにはあの犬の面が転がっていた。どうしてこんなところに。私は震える手で面を取り、うやうやしく顔につけた。遠くであの太鼓の音が聞こえたような気がした。紐を締め、私はふらふらと立ち上がる。なんだか懐かしい匂いがした。音はロッカーの方から聞こえてくる。次第に太鼓の音が大きくなる。日暮らしの鳴き声が聞こえてきた。山の匂いがする。誰かが私を呼んでいる。私はロッカーを開けた。そこには闇を固めたような濃い夜が満ち溢れていた。わずかにふるさとのメロディーが聞こえる。おかえり。ああ、聞き慣れた声だ。闇の奥から浮かぶようにして小さな白い手が2つこちらへと伸びている。これはきっとあの2人の少女のものだろう。私は安堵の声を漏らした。遠くで部屋のドアを激しく叩く音が聞こえたが、私は振り向かなかった。ああ、もう帰るよ。最後に私はカメラを見た。二人の手に惹かれ、闇の中へと歩みを進める。背後でロッカーが一人でに閉まる音を聞いた。以上、友好混迷っていう題名の話でございました。はい、あの読めない相変わらず噛みたくないとこで噛むし、面白かったな。で、ジータレス読み、次ごめんジータレス読み、297、百日光って、これ読めなかった。これ音読みなら百日光、それよりサルスベリーの方が通りがいいかも。これサルスベリーって読むの、これマジ読めねえ。絶対読めねえこれ。 多分あの10回ぐらいこれ猿滑りって読まないと、多分猿滑りっていう、そう10回でも読めるか分かんない。猿滑りって読むの、百日つくぼって書いて、これ100の日、あの100日の紅ですけど、猿滑りって読むのこれ、知らねえわ。で298、あぜ道のあぜ、そうあぜ道って書いてあればあぜって読めただろうけど読めなかったね。なんで最初あぜ道はあぜってひらがなで書いてくれたのに次漢字で書いてたの、うん、農業と縁がなければ突っかえるかもねと、うん、突っかえるところが読み間違えてる。で299、こんばんはと、晩はです。で300、やっぱおっちゃんの声は落ち着くわと、まあおっちゃんじゃないですけど、あざすで、301で出遅れた、敬愛するおっちゃんこんにちは、今年もあと1日ですねと、はい、早いもんです、1年が早すぎる。で302、おっちゃんこと、このまま年越しまでやっちゃいなよと、まあ、やんないですけどやれるわけがないんですけど。で303、おっちゃん年越し配信さすがおっちゃんですと、まあおっちゃんじゃないんですけど、まあ、やらないんですけど、やれないんですけど、どっちかというと。で304、以前ついてはいけない AT 場所の話の波形な気がする、しかし言葉文字が通じないのにどうやってこのように残るのか、このように残る、言葉文字が通じないっていうか、うん、まあ絵でね、最終的にはなんかやってるんですけども、はい、で次、ハイヤ崩壊、これ俺読んでないよね、一応調べた上でやってるんだけど、ハイヤ崩壊って読んでないよね、やろう。ハウ夜、なくなる海、男は夏という季節がやってくると決まって夜釣りに出かける。なぜ夏なのかといえば、他の季節だと夜釣りは難しいからだ。冬は寒くて釣りどころではないし、春はいまいち魚が湧かない。夏は昼間は暑くてとても釣りをする気にはなれないが、夜となれば海風が心地よい。仕事を終え車で近場の漁港へ向かい、適当な釣り場を見つけて竿を投げる。釣れる日もあれば釣れない日もある。しかし趣味でしていることなので、釣れないところでどうということはない。ただ静かな海で釣りをするのが好きなのだ。港には火力発電所があるのだが、こういう工場という場所は夜景に映える。巨大な人工物が港にうずくまり白煙を上げるという光景は悪くない。男はタバコを口にくわえ、ネクタイを緩めて竿を投げてはぼんやりと立たず、魚が釣れれば竿につけた鈴が鳴り、魚がかかっていることを教えてくれる。投げ釣りはもっぱら待っている時間の方が長い。携帯の電源も切ってあるので誰の邪魔も入らない。足元を波がチャプチャプぶつかっては砕け、白い泡となって岩壁に付着した。深く息を吸うと生臭い磯の香りがする。しばらくぼんやりとしていると、なんだか今日はやけに釣り人が少ないなと気がついた。今日は大潮で潮目もいい。いつもなら大勢の釣り人で賑やかなくらいだ。特に対岸の船着き場には昼間から釣りに来ている常連たちでびっしりと埋まっているはずなのだ。懸念に思って携帯を開くと、その理由に気がついた。ああそうか、もう盆なのか、もうそんな季節になっていたのか。もう男は実家に何年も帰省していない。結婚して初体でも持てばそういう行事にも近しいだろうが、独身の男に盆も何もない。おまけに仕事も盆休みなどないのだから、そんなことなどすっかり忘れていた。こんなに人の少ない夜も珍しいなと男は思った。 どうせ誰も来ないだろうと思い、竿を5つほど新たに投げ込んだ。人が多いとあんまりこういう数に頼むような真似はできないが、今日は誰も文句を言う者もいない。すべての竿を投げ終え、男はもう一本と胸元のポケットからタバコを取り出そうとして、隣の電灯の下に誰かが立っているのに気がついた。思わず会釈すると、向こうもぼんやりと頭を下げた。釣り人かなとも思ったが、何も持っていない。海をこうして眺めに来る人も少なくはないから、男は気にせずタバコをくわえた。それからしばらく経ったが、魚が釣れる気配は一向にない。いつもなら雑魚の一匹でも釣れている頃合いなのだが、今日はどうにも調子が悪い。仕掛けの餌をつけ直そう、そう思って男が立ち上がると、電灯の下に立っていた男がほんの少しこちらに近づいてきた。表情をうかがおうとしたが、逆光で表情が読めない。作業服を着ているということだけは分かった。よく見れば九段の火力発電所の職員が着ている制服だ。お盆もお仕事ですか、大変ですね。男が気さくに声をかけると、相手はゆっくりとうなずいてみせた。いえ、もう休みに入っています。初老の男性特有の少しゆっくりとした落ち着いた口調だった。こちらには帰省で帰ってきていましてね。あ、違うわ。こちらには帰省で帰ってきていましてね。ああ、ご出身がこちらですか。 A と相手はうなずいた。男は相槌を打ちながらリールを巻いて仕掛けを回収した。餌はついていなかった。雑魚に食われたのだろう。故郷の海です。いつもここに帰ってきてしまう。子供の自分にはもう飽きるほど眺めていたというのに不思議なものです。自分はよその人間ですが、海はいいですね。そうですね。ですが海は恐ろしくもありますよ。へえ、例えば。私がまだ幼かった頃の話ですが、大きな炭鉱事故がありました。大勢の犠牲者が出たのですが、彼らは炎で喉を焼かれておったんですな。地上へ運び出された彼らは水に飢えていました。しかしとても全員には真水は行き渡らない。彼らは飲めないと分かりながらも、この海に次々と身を投げて海水を飲み、溺れて死にました。淡々とした声に男はゾッとなった。今でもよく覚えていますよ。肌色というよりは白いブヨブヨとした遺体がいくつもそこに浮かんでおりました。まるで V のようにね。私はどうしてもその光景は忘れられず、それからしばらくは海に来るのが恐ろしかったものです。餌を釣り針に通しながら、男はなんだか寒々しいものを感じ、いつの間にか辺りが静まり返っていることに気がついた。さっきまでうるさいほどだった虫の音色もしんとしている。事故があって以来、この海では大勢の死人が出ました。俗に言う受水自殺ですな。年齢も性別も様々で、とにもかくにも人が死んだ。子供も大人も無関係に。あまりにも多くの人間が死ぬので、とうとう慰霊碑が建てられました。鎮魂のためにね。以来ここで人が死ぬことはめっきり少なくなりました。じゃあもう大丈夫っていうことですね。いやー、怖かった。お話をするのがお上手ですね。肝が冷えました。はははと笑う男とは反対に、光を背にして立つ男は黙り込んだ。足元で波が押し寄せては砕け、その度に強い潮の香りを感じた。地元の人間はこの時期にこの港にはやってきません。お盆というのは死んだ人間が帰ってくる季節ですから、海に近寄ってはならない、袖を引かれるぞ、そう親たちから習うのですな。 ほら、もう帰っていきますよ。そう男が指さした先、対岸の船着き場に誰かが立っているのが見えた。電灯の下、人影がぼんやりと立っている。男が見ている目の前で人影が身を投げた。前のめりに倒れるように水面に水しぶきが上がり、それきり浮かんでこない。
人が落ちましたよ。
慌てて立ち上がろうとする男の視線の先、そこには対岸を埋め尽くすように並んだ黒い人影が立ち尽くしていた。そうして後に続けとばかりに黒々とした海へと身を投じていく。呆然と男が立ち尽くす中、急に鈴がけたたましくなった。見てみれば全ての竿が折れんばかりに曲がり、シャンシャンと鈴を鳴らしている。とても魚とは思えないような引きの強さに男は青ざめた。悪いことは言わない、帰りなさい。バシャンと目の前に彼が落ちた。大きな水しぶきが上がり、黒々とした水面の下、男の姿が深い場所へとゆっくりと沈降していった。仰向けに沈んでいく男の口が薄く微笑んだ。男は釣り糸を断ち切り、竿も回収しないまま車に乗り込み港を後にした。以来彼は釣りをやめたという。以上、ハイヤ崩壊っていう題目の話で出した。で次いい公演ジータレス読み、305。残念ながら釣り人はお盆に釣りをやめたりしない。むしろ社会人だと貴重な連休のため、むしろ釣りに行きやすい日だったりする。うん、まあ今の話の場合は、まあそういうことがあったから行っちゃダメよっていうのは、地元の人には伝わってるっていうのは言ってましたけどね。主人公は分からず来てますけど、分からずっていうか、あのお盆っていうのすらもう別に頭になかったけど来てますけど、ね。で次、円光残区、恨む荒れる残る、あだ敵、円光残区でいいのかな、わかんないけど、はい、そういう題名の話。気がつけば見知らぬ天井を眺めていた。天井には黒いシミのようなものがまだらに浮かんでいて、ひどく気味が悪い。頭がぼんやりとして、それ以上のことは何も感じなかった。しばらくしてここはどこだろうかと思った。顔を横に動かすと、窓の外には殺風景な景色が広がっていて、なんだかとても寒々しかった。視線を動かすと、傍らには箱型の機械があって、俺の脈拍や血圧を測っているらしかった。ああ、ここは病院だ。しかしどうして病院なんかにいるのか。そうだ、帰省する途中だったんだ。夏季休校を利用して帰省する予定だった。いや、帰省している途中だった。バイクで峠を越えようとしていた。でも対向車が車線を越えて飛び出してきて、もしかして事故に遭ったのか。ぶつかる、そう思った瞬間以降の記憶がない。 でもこうして生きているのだから運が良かった。俺は改めて窓の外を見て季節が変わってしまっていることを確認した。今が何月かはわからないが、もう冬になってしまっている。俺は窓を開けようと立ち上がろうとしてバランスを崩してベッドから転がり落ちた。体中につながっていたいろんなものがちぎれ、あるいは弾けと。しかしまだ頭がぼんやりとしていたおかげで不思議と痛くない。でもどうして転んだのか。ベッドを掴んで立ち上がろうとして俺は違和感を覚えた。右腕が現れない。いや、腕の感覚はある。しかし視界の中に入ってこない。恐る恐る自分の腕を見下ろす。そこにはあるはずの右腕がなかった。結果から言ってしまえば、俺は交通事故に遭い、バイクごと崖から転落。通りがかった地元の漁師が事故を通報した。バイクは谷底へと落ちて木っ端みじんになったが、俺は運よく途中の枝に引っかかって助かった。ただ鋭利な木の枝は俺の右腕を上腕筋から貫き、ほとんど引きちぎっていた。医者は人命を優先するために右腕を切除したのだ。君は本当に運が良かった。崖下まで100メートル以上あったんだ。普通なら間違いなく死んでいたよ。それにたまたま通りがかった人にすぐに見つけてもらったのも運が良かった。今こうして生きているのは奇跡的なことだよ。医者はそう言って俺を励ましたけれど、四肢の欠損というのは精神的にもかなり辛かった。俺は未だかつてない喪失感に苦しんだ。腕の感覚は残っている、鮮明すぎるほどに。ただ俺にはすでに右腕はない。感覚だけが置いていかれてしまったようだった。実際俺の右腕はまるで見えなくなってしまっただけかのように、肘を伸ばしたり指を曲げたりすることができた。しかしそれは感覚だけの話で、幻の腕で物を掴もうとしてもどうすることもできなかった。駆けつけた両親は俺の姿を見て泣きそうになりながらも何とか平静を装おうとした。命があるだけでよかったと口を揃えて言ったが、二人は一度も俺の亡くなった右腕を見ようとはしなかった。大丈夫よ、今は優秀な義手もあるんだから。そう口では言っておきながら、現実には認めたくないのだろうなと淡々とどこか冷めた心でそう思った。両親の次に見舞いにやってきたのは、どういうわけか二人組の刑事だった。一人はハゲ頭の中年、もう一人はやけに背が高い若い男だ。ハゲ頭の方の刑事は近藤と名乗った。俺はベッドに横になったまま提示された警察手帳を見て、なんだかドラマみたいだなと思ったりした。今回は大変痛ましいことになってしまいましたな。心中お察しします。警察が俺に何の用ですか。まあまあそう焦らずに、少し事件についての話をお伺いしたいんですよ。単独事故でないことは鑑識が調べて分かってるんですが、問題の容疑者が見つかっておらんのですよ。それで何か覚えていらっしゃることはありませんかね。どんな些細なことでも構わんのです。犯人捕まってないんですね。それもそうか、交通量の少ない峠道だ。俺が発見されたのだって奇跡に近いだろう。いやー、お恥ずかしい限りです。ただ幼児はあなたの事件だけではないんですな。どういうことですか。あの日あなたの救出活動をしている中、現場からそう離れていない場所で地元の警官が若い女性の遺体を発見しましてね、どうやら暴行を受けた末に強姦され殺されたようでして。自分じゃないですよ。もちろんと言って近藤は歯を見せて笑った。被害者の女性の膣の中には容疑者のものと思われる精液が残っていました。 DNA 鑑定は終わっています。あなたではない。そうですか、それはよかった。でも俺は何も見ていません。それに事故の時のこともよく覚えていないんです。運転手の顔はともかく、なんとか車種だけでも思い出してもらえんでしょうか。
すいません、対向車線を越えてきた車を避けようとしてガードレールに突っ込んだところしか覚えてないんです。きっと顔も車も見ているはずなのだが全く思い出せない。本当に何か一つくらい覚えてるだろう。高圧的に言ってきたのはあの若い刑事の方だった。松浦予算か。しかし寄せと言うんだ。いやすいませんね、正直期待しておったもので、他には目撃者もおらず、このままでは拉致が開かない。そんな中で被害者自身が目を覚ましてくれた。これは運が回ってきたと思ったんですわ。残念ですが本当に思い出せないんです。事故のショックが大きかったのでしょうな。そんな中無理を言って申し訳ない。もしも何か思い出したことがあったなら近藤までご一報ください。どんな些細なことでも構いません。わかりました。夜、微水を夜、俺は不意に自分の右腕に誰かが触れるのを感じた。もちろん触れようにも俺にはその右腕がないのだから気のせいだ。だが今度はしっかりと手首を握られた。そういう生々しい感覚があった。慌てて体を起こし腕を見るけれど、そこには初めから右腕なんてありはしない。ただ感覚だけがまだ残っているだけだ。それなのに幻の右腕は確かに誰かに握られている。細い指だ。感触から言って女の手だと思う。思わず背筋が震えた。何なんだよ一体。つぶやくと答えるように女の手が離れていった。指が一つずつ離れていくリアルな感触があった。結露した窓、そこに指で文字を書くように何かが描かれていく。もちろん誰もいない。この病室には俺しかいないのだから。みつけて。結露した窓には見つけてと書かれていた。恐怖に背筋が凍る。おかんに鳥肌が立つ。俺には霊感なんてない。そもそも幽霊なんて信じたこともなかった。何なんだよこれ。ナースコールを押そうとして左手を伸ばす。しかしありもしない右腕を女の手が掴んできた。握りつぶされるんじゃないかと思うほど強く、あまりの痛みに身を曲げる。思わずうめくとパッと右手が解放された。窓をにらみつける。みつけて。窓を文字がなぞる。水滴が滴り落ちていく。見つけるって何よ。そもそもお前は何なんだよ。幽霊だ。それ以外にない。あい愛。愛ってなんだ。人名か。でも知り合いに愛なんていない。不意に脳裏を昼間の刑事たちのことがよぎった。山中での婦女暴行殺人事件、俺が見たかもしれないレイプ殺人犯。そうだ、被害者の女性は死んでいる。あなたのように失った四肢の感覚を依然として存在するかのように感じることを幻視、またその幻視が痛むのを幻視痛と言います。目覚めて3日目、朝の診察をした医者は俺にそう言った。その幻視痛というのは治せないんですか。治療は可能です。鏡の箱を用いて行う治療法で、鏡に正常な左腕を映し出し、右腕があるかのように脳に錯覚させる。すると脳が痛みを訴えるのをやめるというものです。でも本当にまだここにあるみたいに感じるんです。指も手のひらも手首も肘も全部まだここにあるんだ。それは違います。そうあなたの脳が感じているだけで、実際にはもう腕はなくなっているのです。それを受け入れることが肝心です。感覚があるんだ。それに昨日は誰かが俺の手を掴んだんだ。
現実の一種でしょう。そういう症例も少なくはないのです。
先生、俺はもう退院できますか？
しばらくは入院が必要ですね。リハビリもしないといけませんし、あなたは昏睡状態だった間に体力を随分と失っています。出かけてもすぐに動けなくなってしまいますよ。それに片腕がなくなるとバランスも変わりますからね。
出かけたいんです。気分転換がしたくて。
中庭を散歩する分には構いませんよ。ただあまり体を冷やすのはよくありません。ロビーにはテレビもありますし、ゆっくり養生する方がいいでしょう。
わかりました。ありがとうございます。
では私はこれで。リハビリは明日から始めましょう。新学期までには復学しないといけませんからね。そう言って病室を医師が出て行ったのを確認してから、俺はカバンに携帯電話、財布と薬を入れ、父親が忘れていった上着を羽織って病室を出た。財布の中には2万円と少ししか入っていないけれど、十分足りるだろう。右腕を失って気づいたことだが、医師の言っていたように腕一本というものの重さは大きいもので、こうして歩いているだけでもバランスが取れなくなる。おまけに腕が振れないのでやたらと疲れる。体力も落ちているため階段を降りるだけでも一苦労だ。だがそれでも俺はゆっくりでもいいから一歩ずつ足を動かし、ようやくロビーへと降りることができた。しかし正面玄関から出ると看護婦に見つかってしまうので、こっそりと非常口へと回る。誰の目にも止まらず病院を出ると、敷地内のタクシー乗り場を見つけた。コートを脱ぎ失った右腕をあらわにする。するとすぐに一台のタクシーがやってきてドアを開けた。
お兄さん大丈夫かい？
はい、大丈夫です。あの、神谷町へ行きたいんですけど。
また随分と遠くへ行くんだな。ほら、乗った乗った。
俺は後部座席へと乗り込むと、しっかりとシートベルトをつけた。運転手の名前を確認すると日比谷とある。猿のような顔をした中年の男だった。
なんだか具合が悪そうだけれど大丈夫かい？
はい、まだ病み上がりなもので。
そうかい、大変だな。
いえ、あの日比谷さん。
え、なんで俺の名前を？
いや、ここに書いてあった。いや、ここに書いてあるので。
ああ、そうだったそうだった。はいはい、なんだい？
この辺りの治安はどうですか？
田舎だからね、物騒なことなんもありゃしないよ。やってくるのは観光客ぐらいのものさ。
観光客？
ああ、連山目当ての登山客だよ。昔は登山客といったら男ばっかりだったけど、最近は若い人も増えてきたからね、商売繁盛だよ。
女性も増えましたよね。
ああ、山があるっていうのかね、若い人も登りに来るようになったな。
山登りか、してみたいけどしばらくは無理そうだな。
その腕、最近の怪我かい？
峠道で事故に遭ってしまって、バランスが悪くて困ります。体力も減ってしまって、病室から出るだけでもうクタクタになりました。
そんな時にどうしてまた外出を？
警察に行かないといけないんです。
警察？何、財布でもなくしたの？
いえ、ただどうしてもしておかないといけないことがあって。
そうか。
はい、日比谷さん、少し寝ますから、到着したら起こしてもらってもいいですか？
ああ、
お願いしますね。それじゃあ。
おやすみなさい。
そう言って座席に横になり、俺はすぐに眠りについた。
ガタゴトと激しい揺れに目が覚めた。体を起こすと、どうやら山道を走っているらしかった。それもすごいスピードで。
日比谷さん、あの、ここどこですか？日比谷さんは答えず、山道を蛇行しながら走り続けている。時計を見ると1時間も寝ていたらしかった。
ああ、また山の中ですか。あなたも懲りない人だな。
山ならバレないと思ってるんですか？でも無理ですよ。レイプした時だってすぐにバレたじゃないですか。
バックミラー越しに日比谷が俺の顔を睨みつける。血走った目、荒い息、
その表情はまさに殺人者のそれだった。お前が悪いんだクソガキ。お前があんなところで飛び出して事故ったりしなければあの女が見つかることだってなかったんだ。それなのにてめえがおとなしく死んでねえからこんなことになるんだ。やっぱりか。俺のせいじゃないですよ。俺はあんたに巻き添えにされただけ。でも山登りに来た女の子を乗せて山でレイプした挙句、何も殺さなくていいんじゃなかったんですか。殺す必要なかったでしょう。顔を見られたんだよ。殺すしかねえだろう。俺もあんたの顔を見てますけど。そうだよ。だから殺すんだよ。生かして返すわけねえだろうが。そのために病院の前で張り込んでたんだよ。長いこと眠りかぶりやがって。あのまま死んでりゃよかったのによ。どうしてあの子だったんだよ。他にも女の子はいただろ。ヒヒと笑う。いい女だったんだよ。こう胸がでかくてよ、男を知らねえって顔しやがって。泣きながら暴れるもんだからよ、思わず首を絞めちまったんだよ。なんだよ、俺のせいじゃねえだろ。暴れるから悪いんだよ。あんたさ、警察から逃げ切れると思ったのかよ。逃げ切れるさ、なんとでもなる。それに捕まったところで15年もあればそれ出てこれるんだ。飯も食えて温かい布団で寝られる、上等じゃねえか。あんたみたいなクズがやり直せて愛がやり直せないのはおかしいだろう。愛は俺と同い年だったんだ。親父さんと山登りに行く途中でお前みたいなクソ野郎に殺されちまった。なんだよ、あの女の知り合いだったのか。いや、生前の彼女は知らねえ。俺は教えてもらっただけだ。昨日の夜夜通しで話し合っただけだ。愛の恨みを晴らすためにはどうしたらいいかってな。お互い被害者だからな、すぐに意気投合したよ。意味がわからねえ。何言ってやがる。わかんねえならこっち見てみろよ。バックミラーを覗き込んだ日比谷の顔色が一瞬で青白くなる。凄まじい悲鳴を上げて急ブレーキを踏んだ。タイヤが悲鳴を上げてガードレールにぶつかって車が止まる。日比谷には俺の隣に座る血まみれの女が見えているのだろう。俺には見えない。ただ右腕を愛が掴んでいるのはわかる。俺の右腕は死んだ。でも感覚だけが幽霊みたいにまだ残ってる。原始って言うんだけどさ、この原始なら幽霊に触れられるんだわ。存在しない感覚は存在しないものを感覚できるらしい。俺の役割は彼女をここへ連れてくること。
ひゃ
と日比谷が運転席から転がり落ちるように外へ出る。俺も愛の手を掴んで車外へ出た。人一人殺しておいてたった15年やそこらで出てくるなんて間違ってんだろう。愛はもう死んじまったんだ。償えよおっさん。混乱した日比谷がガードレールに腰をぶつけ向こう側へと落ちた。近づいて崖下を覗き込んでみると数メートル下の岩にぶら下がって顔を青白くしている日比谷の姿が見えた。崖の底まで優に100メートルはあるだろう。もちろん俺は日比谷を救えるようなものは何一つ持っていない。不意に握っていた愛の手が離れた。まるで奴めがけて落ちるように。今際の際俺は見た。日比谷の背中に後ろから抱きつく満面の笑顔を浮かべた愛の姿。そこにはどこまでも清々しい笑顔があった。日比谷が重さに耐えかねたのように指が岩から滑り落ちる。長い長い悲鳴が尾を引いてやがて落ちて潰れて消えた。俺は携帯電話を取り出し淡々と警察に通報した。警察に事情聴取を受け、俺はタクシーの運転手にさらわれたこと、山中の道で事故を起こし運転手は一人で逃げたと話した。目覚めて早々こんな事件に巻き込まれるなんて運が悪いですな。ハゲた頭を撫でながら近藤はそう言った。俺は知らぬ存ぜぬを貫き通しすぐに病院へと戻ることができた。医師や両親にはこっぴどく叱られたが後悔はしていない。なぜなら愛には日比谷を裁く権利があった。 死者が加害者を殺すのだからこれ以上に公平な裁きはないだろう。問題は未だに右腕の原始は消えず、まれに死者が手を掴んでくるようになったことだ。文字通り俺は死者に手を貸している。以上、炎鉱残躯っていう題名の話でございました。で次行く前にジータレスミ、次最後で、ですね、306、今時高圧的な警察官はほとんどいない、ましてや被害者にそんな態度はしないよと。まあまあまあまあまあまあねえ、まあ、ドラマでもね、ドラマでもそういうそのあのこう若い熱血刑事みたいのがこう、まあでもあんまり被害者には言わないか、なんかこうね、イライラが溜まってきてこう高圧的な、うん、に出るみたいなシーンが あるのかな。あんま見ないから知らんけど。で307、ファントムペインかなと。ファントムペインですよね。で308、病室にもここにテレビくらいあるだろうと。ここ田舎でしてねって、あんまないんですわ。そのロビーみたいなところにしかでかいテレビは置いてないタイプの、ここにテレビがあるようなそのいい部屋はないって。で309、山登りに来てタクシーってと、で310、サスペンス展開になってきたと、で311、確かに自分勝手な理由で人を殺しておいて禁錮15年とか間違ってるなと。殺したのが一人だと死刑にならない今の裁判制度は不当だと。まあいろいろありますわな。死刑制度についてもいろいろありますんでね。で、312、これはシリーズ何話目、エピソードとしては第1話っぽいですよねと。何話目、これ何話目、何話目。でもこの方の書いてるページの順番で言うと、1,2,3,4,5,6,7,8話目っていうか、アップしてるサイトによって順番が違うから何とも言えないでもこの嗣人さんのページだと8話目。でも一切夜行動出てこないですからね。はい、ヤコード出てきませんからね。第1話目は獣の話が多分第1話目なんでしょう。で313、こんにちは、初めて生で聞かせていただきますと。あざす、初めてちょうどタイミングがあったということで、とりあえずヤコード来たん今日これあと1話で終わるんでやってでなんか陸をいっぱいもらってたんで、それをまた飯食ってからやろうかなとは思うんですけどねてかそれ今日だけで終わるのかどうかよくわかんないですけど、やろうかなとは思ってるんですけど、なんかレス読み形式のやつですけどね、次やろうとしてるの、はい、で、ヤコドキタン、今度は下から2番目だから十何話目かのやつかな。またあだあだ人弁に漢数字の9、形、これなんていう、あだくれ投資、わかんない、あだくれる、日が暮れるのくれる、打つ、ごんべんに寸、一寸二寸の寸で打つで、武士の死、読めません、まあ、そういう題名の話です。 じゃあ行きましょう。姉のいる座敷に近づくときには必ず白い犬の面をつけなければいけない。それは私が物心ついたときから亡き母に厳しく言いつけられていたことだ。面は紙製の鼻の尖った犬で、どことなく狐のように見えなくもない。口の部分がわずかに開いていて、そこから鋭い犬歯が覗く。古くもう10年以上この面を使ってきた。面をかぶると視界が急に狭く息苦しくなる。自分の息が顔に当たって不快だ。薄暗く長い廊下を照らす裸電球が揺れて、障子に映った影が上下に伸びる。古い日本家屋は隙間風がひどくて、まるで外にいるみたいに寒かった。今日はストーブを焚いたまま寝た方が良さそうだ。盆の上には姉の夕食が並んでいる。麦飯、アジの干物、納豆、ほうれん草のおひたし、大根としいたけの味噌汁。和食ばかりで申し訳ないが、弟ばかりを炊事場に立たせる方が悪い。母が生きていた頃はもっと華やかだったような気もする。姉の座敷は廊下の一番奥にある。以前は離れて寝起きしていたが、母も亡くなったので私は姉を母屋へと呼び寄せた。姉が不憫だったからというのもあるが、それ以上に食事のたびに中庭を抜けて離れに向かうのが面倒だった。姉ちゃん入るよ。障子越しに声をかけても返事はない。少し間を置いて私は片手で障子を開いた。8畳の和室、床の間には気味の悪い日本人形が並び、霧のタンスと火鉢の他には布団しかない。布団もこんもりと盛り上がり、姉はその中で膝を抱えているらしい。姉さん、夕飯持ってきたよ。
一瞬の間。
ありがとう。具合はどう？熱は？大丈夫、平気。
明かりくらいつけろよ、気分まで暗くなるぞ。
そうね、ごめんなさい。
じゃあ部屋に戻るから、何かあったら教えてな。
ありがとう、いつもごめんね、東四郎。
夕飯残すなよ、たくさん食べないといつまでたっても元気になれないぞ。
盆を置いて立ち上がろうとした時、姉の手が服の裾をつかんだ。真っ白い、まるで骸骨のように細く白い腕、思い切りつかんだら折り砕いてしまいそうだ。
今日誰か来た？
いや、誰も来ないよ。ずっと人なんか来てない。
そうと姉は消え入るようにつぶやいて服の裾を手放した。姉が来客を気にするなんて今までなかったことだ。そもそも姉宛に人がやってきたことなど覚えていられないくらい昔の話だ。
お面もう取っていいのよ。
分かっているよと答えて私は座敷を後にした。中庭へ目をやると、曇天の下、雪のかけらがハラハラと舞い始めている。今日はとりわけ寒い夜になりそうだ。不意に玄関で呼び鈴が鳴り、思わず飛び上がりそうになった。来客なんて母の通夜の時以来じゃないだろうか。慌てて玄関へ向かいながら面を戸棚の上に置く。玄関のすりガラスの向こうに長身の人影が見えた。
はい、どちら様？
その屋敷は驚くほど深い山の中にあった。あちらこちらで人に道を尋ね歩いてようやくたどり着いた屋敷は、想像していたよりもはるかに大きく、思わず狐につままれたんじゃないだろうかと疑うほどだった。
驚いたな、本当にあった。
古い武家屋敷といった風情の屋敷を囲うように椿の生垣がぐるりと立ち、庭には徒と土蔵まである。
さすがに馬はもういないようだが、こんな山奥にある不自然な屋敷だ。表札には台頭とある。門をくぐり玄関の呼び鈴を鳴らすと、すりガラスの向こうで勢いよくやってくる足音がした。
はい、どちら様。
鍵を開けないままで尋ねる声の主は若い、いやまだ幼いと言ってもいいような声だった。
こちらに台頭朔也さんはいらっしゃいますか。
声の主はしばらく無言だったが、鍵を外して戸を開けた。迎え入れてくれた少年はまだ10代の半ばぐらい、精湛な顔つきはした少年だった。年の割に背が高く、自分とあまり変わらないくらいだ。
どなたですか。
挑むように言うので思わず苦笑した。とりあえず名乗り、それから一枚のハガキを取り出す。消し印どころか切っても貼られていないのに、どういうわけか自宅の机に置かれていたハガキ。
君の姉上から手紙が届いた。それで灯籠はるばる来たんだよ。とりあえず中に入れてくれない。寒さと空腹で死にそうだ。
少年はハガキの裏を食い入るように見てから、本当に渋々といった様子で上がってくださいと言った。屋敷の中は恐ろしく広く、およそ一家族で住まうには大きい。築年数は100年を優に超えているだろう。少年は私を先導しながら私に注意を向けた。
ご両親は出かけているのかい。
父は生まれつきいません。母は半年前に死にました。今は姉と二人で暮らしています。
こんな山奥でたった二人で生活しているのか。
ええ。憤慨させてしまったようなので素直に謝る。
いや、気分を悪くさせたのならすまない。不便だろうと思ってね。
不便ですよ。買い物をするのも里まで降りていかなきゃいけないし、面倒だから野菜は畑で作ってますし、知り合いの漁師の人が肉を分けてくれたりしてしのいでます。
すごいな。
話しているうちにひときわ大きな座敷に通された。座布団が2つ無造作に転がっているのを少年が拾い集め、どうぞと差し出す。
台頭藤四郎です。俺、大人の人の対応とかよくわからないんで、無礼なところは許してください。お茶とかいりますか。
いや、お気遣いなく。藤四郎君はいくつ。
呼び捨てでいいです。それよりも姉の手紙の件で話がしたいんですか。
朔也さんに会わせてほしい。このハガキは俺の家の机の上で見つけたものだ。消し印も切ってもない。ここの住所と君を連れ出してほしいという旨の内容だけで、電話番号も何もない。ここまで来るのに随分苦労した。
姉ちゃんが何を持ってそういうハガキを出したのかわからないですけど、俺はこの家を出るつもりはないです。そもそも姉ちゃんを置いていけるはずがないし、ここは俺の生まれ育った家です。
ああ、だから朔也さんにこの手紙の意図を聞きたい。
姉ちゃんには会えませんよ。家の者以外の人間とは会えません。
それはどうして。
病気なんだと思います。昔からずっと座敷から出られないんです。だから食事も俺が作ってます。でもどうやって手紙なんか出したんだろう。ポストなんか里まで降りないといけないのに。
なんとか話だけでもできないかな。俺も仕事だと思ったからここまで来たんだ。このままだと無駄骨になっちゃうよ。
仕事。
なんて言えばいいのかな。俺はその困った人を助ける仕事をしていて、そういう仕事の依頼なのかと思ったんだよ。手紙で依頼を受けること。
なんだかよくわからないですけど、とりあえず姉ちゃんに話を聞いてきます。
そうしてくれると助かる。
くつろいでいてください。あ、上着かけますよ。コートください。
ありがとう。
片手で服を脱いだ私を見て藤四郎が目を丸くした。
右腕がない。
ん？ああ、驚かせたかな。事故でなくしたんだ。
痛くないですか。
ああ、痛くないよ。まあ、これのおかげでこういう仕事をする羽目になったんだけどな。
藤四郎は不思議そうな顔をして、それから座敷を出て行った。 座敷にはほとんど調度品と呼べるものがない。小さな切りダンスの上に写真立てがある。家族で撮ったものらしい。不意に電球が明滅を繰り返す。右手をつかまれた。肘から先のない右腕、その腕に触れる感覚がある。人間の手が手首をしっかりと握っている。5年前事故で右腕を失ってから、私は見えないものをこの右腕で知覚できるようになった。今はそういうものを深く見ることができる。あの骨董店の女主人は私のことを末期患者と呼んだ。振り返るとそこには写真立てに写っていた母親らしい女性とその一人娘らしい少女が悲しそうに立ち尽くしていた。そういうことか。おかしいな、どこいたっけ。白い犬の面が見つからない。あの男が来た時、戸棚の上に置いたはずなのに。あの右腕のない人は初対面だが嘘をついているようには見えなかった。そういう匂いはしなかった。それよりも不思議なのは、姉がどうやってあの人にハガキを送ったのかということだ。姉はあの座敷から出られないし、そもそも俺はハガキの出し方さえ知らない。キャーッと廊下の先で姉の悲鳴が響き渡った。面のことなど忘れて駆け出す。思えば母の言いつけを破ったのはこれが初めてのことだ。いや、母はそんなことを私に命じただろうか。そもそもあの面は誰がくれたのだろう。
姉ちゃん。
障子を開けた瞬間絶句した。荒れ果てた座敷、壁から天井まで飛び散った赤黒い血の跡、4本の爪が壁も畳も切り裂いて、座敷の中は血の匂いに満ち満ちていた。
ああ
布団、姉がいつも寝息を立てていた布団が血の海に沈んでいる。でも肝心の姉の姿はどこにもない。まるで獣に食い尽くされてしまったみたいに。
うわ
一瞬目の前が暗転する。目を開けるとそこには荒れ果てた座敷。先ほどと違うのは、血は赤黒く変色してホコリだらけになっていて、あちこちに雲が巣を作っている。まるでもう何年も経ったみたいに。背後廊下に何かがいる。ヒヒヒヒと笑う何か。振り返る。透けた障子の向こうを埋め尽くすような巨大なふつふつ、その瞳が笑っている。見つけたとでも言うように、それはいやらしく笑ったのだ。その瞬間俺は全てを思い出し、牙を剥いて、それらへ襲いかかった。あの日姉を食った化け物、その喉元に今度こそ食らいつくために。とてつもない物音に思わず身をすくませる。廊下に飛び出すと、巨大なふつつが障子も雨戸も吹き飛ばしながら暴れ狂っていた。その喉元に食らいつく大きな白い犬、雷鳴のようなうなり声を上げ、シャシャの首を噛みちぎろうとしている。シャシャも犬を引き離そうとするが、喉元に深く食らいついた牙は緩まない。まるで熊のように巨大なシャシャ、わかんないが、手足を振り回して暴れている。毛並みは針金のように硬く黒い。あれがこの家を滅ぼした化け物。2匹は絡み合うように転がり中庭へ飛び出した。靴も履かずに中庭へ飛び出した時、深々と刺さった牙がシャシャの首を噛み折った。巨大なシャシャの首が痙攣し、やがてそれは動かなくなった。血の塊を吐き、首がねじれるようにぶら下がる。立派な体育をした白い犬がまっすぐにシャシャの頭を見ていた。目の前の光景に言葉が出てこない。シャシャの首が落ちて転がる。トウシロと名を呼んでやると、白い犬は思い出したようにこちらを見た。写真立てに写っていたのは母親と娘、二人に寄り添う一匹の犬の姿だった。お前、自分が死んだことも忘れてずっとこの家を守っていたのか。リチーなやつだな。さっさと成仏すればよかったのに。
私がここへ呼ばれたのはあのシャシャへの餌だったのだろう。あのシャシャを撃つまでこの忠義者は屋敷から離れられなかったのだ。藤四郎はシャシャから離れ私の目の前で止まった。お前あの娘さんと本当の兄弟みたいに育ったんだな。だから死んでも姉の敵を討ちたかったのか。ありがとうな、おかげで俺も助かったよ。藤四郎の姿が溶けるようにして歪む。カランと足元に転がる白い犬の面、拾い上げ屋敷を見ると屋敷の姿は無残なものに変わり果てていた。ここにあるのは朽ち果て 今にも崩れ落ちそうな廃屋だ。まるで止まっていた時間が急に流れ始めたみたい。面を拾い上げ空を見上げると群青色の空から降りしきる雪が強くなったような気がした。はあ、いいように利用されたな。せめて一泊したかった。立ち上がり白い息を一つ吐いて私は山を降りることにした。以上、あだくれ投資でございました。あれ、なんて読むんだあれ。読めねえよ、もういろいろ大事なところいっぱい出てきて、これなんて読むのこれこれ獣のこと言ってんのはわかるんだけど、これは何ですか。これはちょっと一回ぐらいだったらこう適当に読むの良くないんだけど、まあちょっと突っ走っちゃえって思ったけど、なんかその後いっぱい出てくるからさこの白い犬と戦ってたこの獣らしきこいつはなんて読むんだこれ、どこだっけ。この獣のこのこれはなんて読むのこれ、全然読めねえこれ。はっきり言ってこれ読めないとなんだか分かんなかったよなこれ。しかも超大事。ヒヒか、これヒヒって読むのか。ヒヒ読めなかったわ。これヒヒって読むのか、この漢字分かんなかった。とにかく同じ繰り返しのこう漢字が使われてるから、とにかく なんかなのはあれだったけど、ヒヒは出てこなかったな。ヒヒね、藤四郎はヒヒと戦ってたのか。俺シャシャとかもういろいろ言ってたけどもう分かんなくで、ジータレス読み、で、314、今はそんなもんですよ、富士山だって5合目まで車で行けちゃうしと、山登りに来てタクシーってっていうの で315、なんと今日はもう一回やってくれるの、なんていい日なんだと。なんていい日というかまあちょっと間を空けだから一回挟ん、もう一回やることでこう埋めるつもりなんですけど、で316、今日はダブルヘッダーかよとのつもりなんですけど、何もなければ。で317、いきなりライガーのマスクかぶったら姉ちゃん怒るかなと。まあ重心ですから、まあその辺は大丈夫じゃないですか、獣ですから、獣の神ですから。で318、もしかして対等だったら縦脇だよと。普通にこう刀をこう帯びる対等ですけども、これで縦脇って読むんだこれ。こんなん読めねえよカッコで書いてくんないと、さすがにもともと漢字弱えのにますますこんなん無理だよ縦脇、世にも奇妙な物語、しおりの恋三章、縦脇、これで縦脇って読むんだ、かっけえな。で320、継ぐ人さんのこれ化け物、これなんて言うのこれ、化け物、マンチャラ、マンチャラってこれ書いてる、なんていうのこれ、マンダラ、マンダラ、これマンダラってこんな字だっけマンダラ、マンダラでいいんだ、マンダラ、マンチャラ、マンチャラ、はい、シリーズも読んでほしいねと。そんなのがあるんだ、
で321、台東、京都だと縦脇が多いですねと、北陸、富山だったかなだと台東、東北とかだと帯なたと地域で呼び方違ったりしますがと。へえ、やっぱ武士とかの家系な、家系っていうかあれなんですかね、その名字のあれは刀、ね、まさに台刀ですからね。へえ、そんな縦脇って読むんだ。帯なた、帯なたね、帯なたの方がまだ読めるけど縦脇は全く読めないもんな。何がどこが縦でどこが脇なんですかって感じですけど、まあ、縦脇なんだろうけど。で322、長野県内では見事に帯なた一色だそうですがと、帯なたで、323、ひひ、ひひ恥ずかしいわ、もういっぱいシャシャ言っちゃったよ、あのチョコレートのお菓子みたいになってるけど。で324、他に読めないのがあると遠路も道路とか読んじゃう。あれ、自分遠路はるばるって言わなかったっけ道路って言った、遠路はるばるっていう言い方するから遠路は多分出てくる、うん。で325、読み間違えるにしても普通普通でしょうと。いや、普通普通っていう、あのなんていうの、こう獣、とにかくなんか獣同士で戦ってんだなっていうのは分かったから、その化け物なんだなっていうのは分かったから、普通普通っていうのはないんじゃないかっていう、自分の中のこう普通普通はないんじゃないと、こうな、沸騰の普通みたいだけどっていうのがあって、なんかこう煮沸とかからなんか車とか言い出した、なんとなくで、特に理由はなくその時のこうインスピレーションでこう相変わらず分かんない時は適当に読むっていう、この初見一発のこうクソクソなんで自分がもうすいませんって感じです。今回のはちょっとね、ひひ読めなかったんですので、ひどかったね。で326、マンダラはマンダラですねと、まあマンダラ、マンダラね、はい。で、327、ランマ2分の1の、久能先輩でいいのかな、ランマ2分の1ももう忘れてるからね、自分微妙な年代なんでね、縦脇って読めますと。ランマの2分の1、ランマ2分の1って苦悩縦脇っていうのがいるんだ、ランマ2分の1で。あー、そういうこと苦悩縦脇ってどんなキャラだっけ、見たら思い出すだろうけど、あ、これか、苦悩先輩って苦悩縦脇ってこうやって読むのか。で328、縦脇のもとは立ちを履く、帯びると同じ意味から立ち履きだったという話ですね。立ちを履くというのか、帯びるっていうのは立ちを履く、立ち履き、はあ、なんでみんな詳しいんだろうそんなに、なんでそんな詳しい人がいるのかよくわかんないですけど、なんかすげえなって思いますけどいつも、なんかポロッすぐこう出てくるあたりがこうすごいと思いますけど、はい、すいません、ヒヒでしたね、シャシャがヒヒでした、はい。最後がこういう締まらない感じで非常に申し訳ないですけども、この辺で終わりにしたいと思います。夜行動機関とりあえず、全部読んだはずです、というわけで、今回はこれでやめたいと思います、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルはアップしていただこうと思うので、もしよかったら聞いてみておくんなまし。とあとはまあ、どうなんだろう、夜行動機関いつ YouTube にアップしてくださるのか分かんないですけど、もしまあ YouTube とかにアップされたらそちらで聞いていただいても、その骨食い口派のやつも そっちでこう切り取ってあげてもらえればありがたいかなと思うので、はい、というわけで、 この辺で終わりにします。じゃあ、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、じゃあこの辺で、ではバイバイ。